万日マッショ
ーことぶきワッショーイ
3月28日火曜日、はい、火曜オリジンチャンプルここ FM 那覇より生放送でお届けいたします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。お相手は劇団王子前城美香と、
そして新たなにことぶきパンチことぶきマッチです。
よろしくお願いします。
ということで暑いっすね。
もうよかったよかった、晴れてね。
いやもう本当に夏ですね、もう、うん、もはや。
そうそうそう、
もう本当にで熱い戦いがあったらしいですね。あの沖縄尚学が残念ながら負けてしまったらしいです。
いつだったっけ、え待って待って、
今日
あ、そうだった、
いや非常に惜しかったと、いうことでしたよ、残念でございます。また夏に期待ですかね、ということでなんですけども、ね、昨日ですけども、僕はちょっと火曜日はもう毎回ラジオで夕方からなんで、月曜日は深酒しようって決めてる。
あ、いつも決めてるんですね。
いつも決めてるんです、で、メンビーさんが、大先輩のメンビーさん、月曜日にバーにやってまして、そちらの方にお邪魔したんです。
はいはいはいはい。
そしたらベンビーさんのやってるラジオ番組の、ワンデイっていう、スタッフがいて、町田千穂さんって方が、大分から来てたんですけど、帰るということで、なんかそっちを囲んで、スタッフでなんかお別れ会みたいなところしてて、僕も完全に蚊帳の外で、どう絡んでいっていいかも分かんなくて、町田さんが女王みたいな立ち位置になってて、
あそっか、もうお別れ会です
からね。お別れ会だから囲まれてるから、僕思いましたけど、俺が正竹だったらよかったのにな
って正竹さん
正竹は、レポーターとかやってる。
ああそっかそっか、
気軽に行けたんですけど、あんまり関係性のない僕が、そのまま行くのもどうかと思う。
あ、なんかちょっと微妙だね。そうそうそうそう、ね、
まあ、カラオケでも歌って盛り上げようかなとも思ったんですけど、それでなんか知らない芸人がなんか歌ってるわみたいななんかそのしらけた雰囲気になるのも怖くて、
まあ、ちょっと感動的なシーンとかだったらね。
そうそうそう、みんななんかもうお別れ会でも、なんかその送り出しのすごいいいムードになってたんでね、本当にどう言っていいか分かんなくて
ええ、じゃあどうしたのどうしたの。
結局、歌ったんですよ。
お、
僕のお箱が、バンポ
ー
ブチキンの天体観測。
あ、はいはい、いい歌、
そう歌ったんですけど、そう歌ってる時が、ちょうどそのなんかプロデューサーの方がその町田さんに、いい話をしているタイミングだったらしくシーって言われましたし
いやさ、なんかまあまあノリのいい曲だしね。
そうまあ盛り上がったし周りがで、そう、まあでも結局だからその人も C とか言いながら、盛り上がっちゃって話がどっちだけになっちゃった
いやーそっか、
まあそういうね、昨日は夜でしたけど
いやもう確かにね、もう今年度末、もう来週はもうどうします、新年度ですよ。
うそ、
ね、4月だから。
ああ、そう、もう4月か。
うん、
あ、4月ですか。
う
わー、どんな嘘つこう
あ、嘘つこうとしてる。
あ、そうです、
1日に向けて
1日に向けてね、でもいろいろ、でもエイプリルフールがすごい一般的になったから、企業も努力してるんですよね。
え、嘘つこうと、
いろんな企業が、
あ、そうなんだ。
そうなんですよ、マクドナルドさんでもなんか、なんかマックフルーリーの、新しいフレーバーで、なんかエクスカリバー味っつって、なんかすごい伝説の剣がアイスクリームに刺さってるやつとか、実際ないんですよ、そんなん言い出したりとか
、
そうか、なんか丸亀製麺とかもうどんのお店とかでも、麺なしとか絶対にないことを
これをちょっと4月1日に言おうかなしてるんだ。
やってるんですよ企業側も。
面白い。
だからもうこの エイプリルフールは真摯に向き合うべきなんじゃないかなと、うん、
単純にちょっと軽い嘘ではなく、
そうそうそう、うん、大掛かりな嘘を考えた方がいいんじゃないかな。
いやでもなんか4月1日に発表するんじゃなくて、うん、これを今準備してるっていうのがすごいですね。
今もう準備してると思います
え、じゃあもしかしたら嘘じゃないかもしれない。
嘘じゃないかもしれない、
うん、
え、本当に？
そうそう、もしかしたらこの中の何個かは本当が混じってるかもしれない。
ああ、でも逆に？
うん。
ああ。
っていう嘘。
っていう嘘。何が本当か分かんなくな
る。ね、分かんなくなるね。いやでもそっか、そういうのだったら楽しいな。何が出てるんだろうとか。
ね、だからこれ難しいのがまた、うん、あの、うん、誰かを傷つける嘘ってのはダメらしいんですよ。
うん、
で嘘ついたら、うん、午後にちゃんと釈明しないといけないらしく。
あ、そうなんだ。これが ルール？
ルールですルール。
へえ。
実はあるんですよね。
ルール。そうなんだ。
そうそう。
エイプリルフールって？
そうそうそうそう。
は
あ。エイプリルフールはスポーツですよ。
え、あれ何あれは何なんだろう。
あれでもね、なんかなんかちゃんとした期限がないらしいですね。
うーん、
いつ始まったかも分かんないらしいですよ。
あ、そうなんだ。
そうそうそうそう。
でもなんか1日はちょっと許されるみたいなね、
雰囲気がね、
そんなイメージが
ありますよね。
あるけど、うんうんうん、
なんでですかね。あれ
期限ないんだ
ないです。だってヨーロッパでもあるし、
うん、
日本でもなんかエイプリルフールというか4月バカっていう言い方もしますしね。
おお、うん、な、うん、4月バカ。
4月バカってエイプリルフール、う
ん、日本
では言うらしいですからね。
うん、
だから何なんでしょう、どこから始まったのかっていうか、
うん、
まあでもあれですもんね、あのどんな人種なんか民族であっても嘘はつきますからね。
うん、うん、そうですよ。
ね、自然に発生するだろうっていう、それがたまたま新年度だだけっていう。
ああ、でもなんか楽しませることをやろうみたいなことなのかもしれないね。
ね、
もしかしたらね。
何しましょうかね。
ええー、ちょっとじゃあ4月1日何にしようかな。
ちょっと考えてみます。今。
何がいいんだろう。
今考えてみますって言ってもここで言っちゃったらダメです。
確かに
俺今 2,3 個考えたんですけど、うんうん、今行ったらどうしようと思って、
行ったらもうバレてますからねあれ嘘だよって、
絶対嘘ってなるしなツイッターで発表するタイミングもなくなるしな、
うん、そうだよ。じゃあ4月1日にちょっとチェックしないといけないしね。
取っときます。今思いついたやつがある。
あ、OK で、じゃあ1個本当混ぜてください。1個3個ぐらい発表して、うち1個、どれが1個本当だったか私ちょっと当てたい。
どれが一個本当だったか、
うん
うん、うわだうわ、クイズだなこれ、
ね、一
個考えがいがあるな、
うん、ちょっと楽しみにしてます
考えておきましょう、
うん、あ、楽しい嘘はいいですね、うん、
ということで、うん、先週は、
はいはい
はい、私ライブに出てましたね、
うん、そうですね、
はい、オリジンお笑いライブ笑点決勝お越しいただいた皆さん、うん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
そうですね、ウッチーが、
うん、
卒業ということ。
え、そうなんだ。
うん、まあ卒業というか、
うん、
出てって石垣島で、
うん、
石垣島住みます芸人として活動するということを発表しまして、
うんうんうん、
一係が解散と。
あ、そうなんですね。あ、でもなんかね、この石垣島でまたこの住みますっていう形で残ってるからっていうことですよね。
残って活動するという、
うん、
お話で、で、まあ、芸名を決めるという企画をやっていたんですけれども、
うんうん
まあ、結局僕はことぶきバリアというなんか名前が出てきて、
うん、
そこに駆り出されて、
うん、
ことぶきパンチしてKジャージさんにことぶきバリアで返されるだけで終わりだったんですけど、僕は全然名前を出してなかったんですけど、
ことぶきバリアを
そうそうそう
発動した
そう発動されて、
うん
まあ、下手したらウッチーがことぶきバリアを襲名する可能性もあったんですけど、
あはいはいはい、あ面白い、うん、
まあまあそれはさすがに、
うん、
ことぶき一門はまだそこまで初代ことぶきパンチがそこまで有名ではないので、まだ襲名制には
まだまだ襲名にはちょっと時間が
ってことですね。時間がかかると襲名させるまでの詰め目になかったんですけど
初代ことぶきがそうかそうか、
で、まあ、あの企画の結果、うん、ダイダレオということに、
あ、はいはいはい、
芸名が決まったんですけれども、うん、でもね、他にもなんかいい名前あったような気がするんですよね。うん、出せてなかった人のとかもあったんですよ、うん、結構、うんうんうん、僕もね、一応考えてはいたんですけども、うん、佐藤きびおにしようかなと思ってたんですけど、
佐藤きびおさん、うん、
あ、佐藤きびお、
あ、佐藤きびお、
そうそうそうそう、
はいはいはい、
佐藤きび育ててるらしいんですよね、
ああら、
石垣島で、うん、だから、佐藤きびに夫ってつけて佐藤きびおでいいんじゃないかなと思って、
はいはいはい、あ、いいんじゃないですか、面白い面白い、
あとなんか軽トラに乗ってるらしいんですよ、
うん、
石垣島で、
うん、
まあ、トラックやろうじゃないですか、
うんうんうんうん、
なんで、ただそんな大きいトラックじゃないんで、
うん、
まあ、もう一個考えたのは小菅原文太っていう、
小菅原文太
トラック野郎は菅原文太なので
ちょっとこうつけてみ
る、ちょっと小さくして小菅原文太
そうか、
で、名前がレオなんで、
うんうん、
内原レオレオニとかにしようかなと、
はいはいはい、
わかります、レオレオニ、
うん、うん、
わからないんかい、
うん、一応今知ってる風なだったけど
ちょ、俺も本のタイトル忘れたんですけど、うんうん、なんかグッピースイミーだ、
はいはいはい、
スイミーの作品ですね、
うん、あ、へえ、そうなんだ、そうそうそう、スイミーは知ってる、黒いグッピーのね、そうそう、
大きい、大きくなんかみんなで集まって大きな魚になって
魚のやつ
追い払うっていう、
うん、
まあ、その石垣島で活動するんだったら、まあ、その周りの人も巻き込んで、
あ、うーん、
なんか大きなこと成し遂げてねっていう、結構真面目に考えたんですけどっていうことを僕は発表できなかったんですけど考えてはいたんですけども、
うん、
相方のね、
うんうん、
デコリンさん、
うんうんうんうん、
何書いてんのかなと思って僕、うん、脇で見てたら、うん、早見すり道っていうちょっとどこからもじったのかもよくわからない名前を考えてまして、
うん、
まずなんで早見もこみちをもじったんだろ
う、おーおー、ねえねえねえねえねえ、
うん、内原レオと何の関係があるんだろうでも思ったし、うん、すり道のすり身が魚のすり身になって、
はいはいはいはい
どういう意味なんだろうと思っていや、そのライブの日うん、もう一個デコリンさんの不可解な、
うん、
行動があったんです、行動というか、うんうん、なんかそのスポンサーで焼肉屋さんが入ってて、
はいはいはい、
スダックさんというところが入ってまして、そのスダックさんっていうところに、うん、芸人みんなで、うん、そのサインを飾ろうと、
うん、
いうことでみんなおのおのサインとかしてたんですよね、
うんうん、
まあ、普通名前じゃないですか、
うん、
で名前書いてたんですけど、デコリンさんもその名前もじったそのサインをね、
うん、
でその横に俺メッセージ書いていいっつって、
うん、
まあまあまあいいんじゃないですかって、まあ、メッセージを、
うん、ね、嬉しいですよね、
いいじゃないですか、うん、素敵なそのお店に対してとか、うん、でいいと思いますよっつって、うん、書いたのを見たら、みんなで行こう期日前投票って書いてて、
うん、
どういう意味と思って、うん、期日前投票に促す意味が分かんなくて飲食店さんに向けてのメッセージじゃなくて、
うん、
社会に向けてのメッセージ書いてて、
もう
でいつも書いてるわけよって言うんですよ、
うん、どうしたんだろうね、
どうしたんですかね
なんか行かなくて後悔したことがあったのかもしれないあ、間に合わなかったって
間に合わなかったんですか、だとしたら意識高いですねふざけてる割に、
あ、確かに、それかもうそういうボケなのか、
ボケだと、
うんうん、
人のことだから絶対に真剣には考えてないと思う、
もう書きたかったんでしょうね、
期日前投票が書きたかった、
うん、
しかだから期日前がおかしいんですよ、まず、
うん、
投票でいいじゃん、
うん、
普通に当日でも、うん、なんで期日前限定にして
るの確実に入れるためにどうしたどうした
どうしたんだろう本当に本当にいや、サインがもう謎すぎて本当にもうネタ集中できなかったっす
いや、デコリさん面白いですね、
面白いです、
不思議さんだ、
本当に不思議な人ですからね、あんな人いないですからね、マジで今も泣き人にいるんですよ、あの人
おそうなんですね、
そうです、
なんか常に牧場
農場、
あ、農場か
ね、あのゴミ収集の傍らクレソンを育てている。
おーすごい。
43歳のおじさん。
それでプラスまたお笑いも頑張っていて。
そうなんですよ、うん、いや本当にだからあのこの説明もするんですよたまに、
うん、
あのこの僕、まあ、クイズ の、
うんうん、
あのサークルがあってそのサークルの人がなんか内地から来た時、
うん、
相方どんな人なの、
うんうん、
って言って今の、説明をすると、うん、あのその人は何をされてる方なのってあの、
うん、
ナチュラルに聞かれますね、
うんうん、
和田アキ子さんのモノマネとかでも何でもない一体何をされてる方なのっていう、うんうん、いう疑問が思い浮かびますよねあの人はね
確かに気になるかも何してるのかなっていうね。
本当にもう人柄は人柄はもう完璧に面白いですこれだからやめられない、やめられない、うんうん、目が離せない。
ああ、いいっすね。
そんな人ですね。
また4月から新年度に変わりますから、またどうなっていくか楽しみですね。
はい、今月、まあ、4月もライブありますんで、うん、ぜひよろしくお願いします、うん、
お願いします。
ということでございますけれども、ツイキャスの方も、コメントお願いしますということで、はい、群馬のアニゾさんもこんにちはということで、
はい、こんにちは、
旧具志川市のお弟子さん、ミーカお風呂入ってこうね、
いってらっしょーい、戻ってきてね
いっくんさん、
おいっくんさん、
お初めましてですよ。
ごめんなさい、耳今画面に近すぎてすいませんね。
初めましてが衝撃的すぎた、
うん、
初めまして、福島県いわき市から応援しております。
あ、ありがとうございます、嬉しき、
すごいマジで県外からも
やったー、
やりましたね本当に。僕らも、もうあのその昨日飲んでたラジオの方に負けないぐらい大きなラジオにしていきましょうね
これはね一番最初のあのエイプリルフールの話から始まり
なんかその流れで言ったら今の発言嘘みたいに聞こえる。
大丈夫、ここは本当にしましょう、
本当にしましょう、
本当は1個混ぜないといけないから
本当は1個
混ぜない、あと2個は嘘ついてない
この放送中にではないですよ。
うん、そうそうそう、
今日はエイプリルフールじゃない
か。あ、そうだよ、今日早い早い、
今日嘘ついたらただの嘘
みんなにはーって言われるだけ
だ、最低なんだアンツバさんもこんにゃくはと、
あ、こんにゃくは、かわいい
沖縄の春は12時20分に終わりました、うん、そうか、この時間に負けたんですね、
うん、
米も栽培してるんだ、
へ
ー、うっちすごいね、
すごい、
でアンツバさんもなんか今、うん、あの送ってくれましたね、
うん、
あの内原でもう解明しましたけど、
うん、
解明案であの石楽器楽器がね、あの新垣結衣さんの略称と同じく楽器と
あ、でもお揃いになるね
そうですね、あの石垣の楽器はこっちだって言えた
ら、うん、
かもしれないですね、
うんう
ん、ジュニアさん、
はいはい、
ミーカーと代打パンチ、うんホンダだよ俺本塁打です、そして FM 那覇をご視聴のオーディエンス、ナマステ、
普
通のおじさんですけど今日は普通なんですね
そっか、
いや普通、普通じゃないですこれがエイプリルフールです
なるほど、ちょっとフライングしてますね
フライングエイプリルフールになりましたあ、おさら様も、
うん、
前城様、チー様
あ、ことぶきパンチ、
もうパンさえもなんで俺の名前でグルテンフリーしてる小麦粉食べちゃダメなんですかね、ということで皆さんもね、この1時間ほどですか、
はい、そうですね、
いただければと思いますので、
う
ん、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
じゃあ今回の、
うん、
まあ、テーマですか、
うんうん、
お話、ですけども、
うん、
まああのね、ちょっとね商品名出していいか分かんなかったんで、
はいはい、
今日が某炭酸の日らしいですね、
うんうんうん、そうそうそうそう、
まあ、まあ何の炭酸かはちょっと今日の日付であの推測していただければと思うんですけども、うんうん某炭酸の日ということで、
うん、
皆さんの好きな炭酸飲料、
あ、いいですね、
飲み物を、
うん、
聞きたいなと思う、ね、
お待ちしてます。あ、いいかも、炭酸は飲みたくなりますもんね、
飲みたくなりますね、特にこんな暑い日はという、うん、
そうそうそうそうそう、
ことでございますので、
うん、
皆さん、聞かせていただければと思います、うん、では一旦 CM 行きましょうかね、
はい、
はい、では、提供じゃねえ もうあのスポンサーとかって言ったからガチガチでしたね。
もう今そこの頭になってましたね。
そういう頭になっちゃった、ごめんなさい、うん、じゃ あのメールアドレスをお願いします、
は
い、
メールアドレスは、はい、origin@fmnaha.jp origin@fmnaha.jp となっております。
はい、それでは一旦 CM です。
はい、
はい、生放送でお届けしております火曜オリジンジャブルでございます。お相手は
ミカです。
ことぶきパンチです。
お願いします。
今ちょっとあの CM 中に、うん、あの炭酸を飲んだので、うん、ちょっとゲップ出たらごめんなさいね。
我慢して。
ちょっとちょっと我慢して。あれあの人間ドック受けたことあります、
うん、はいはい、ありますあります。
もうないんですけどまだ、うん、人間ドックで、あの、うん、なんか、何の検査でしたっけあれ。
あの、バリウム飲むやつ。
バリウム飲むやつ。うん、あれで炭酸飲むんですよね。
あれ、やばいっすよ。
ねえ。あれ、よく我慢できますね。
あれは、ひどい。
ひどい。
あれはちょっと、初めて飲んだ時に、もう、なんだろう、この、ゲップ我慢するのが、大変すぎて。
あれじゃん、逆にだから、我慢してくださいねって言われるからじゃないですか。
うん、もうなんか飲んだ瞬間にもうボーってなる。
な
本当に本当にもうあれ 無理だと思う。絶対
マジ
です
か。
もう豪快に最初はもうやりましたよ。はい、もう一回って言われた。
なんすかそのなんか医、あの医学からなんか公的に認められてる拷問みたいな。
そう、なんかね、この発泡剤みたいなんですかね、なんかそれを飲んだらあの本当に胃が一気に膨らんでもうすっごいきつくて、で、はいはいはい我慢してね、はい終わりますって言って。もうそれがちょっと大変だった。
だから想像ができないですよ。だから僕まだ受けたことないんで、うん、いや絶対 今でさえ我慢してるの大変なのに、
うん、あもう本当にレベルが違う。
レベル違うんですね、
うん、今も同じシステムであれば、
うん、
私もあの1回でも次からは行かめ
ない。選べるんすか。
そうそうそう
そう、 あ、 そうなんだ。
あのでも職場の時にはあの時には選べなくて、受けたい人はもうこれでって言って初めて受けたのがもうそれだったんですよ、はい
はい、ああ
で、
なるほど、
あもう次はあのこれはもう受けませんってやった自分で。やりましたね、
ちょっとやってみようかな。まあ、ということでね、まあ、ちょっと炭酸という、
うん、
お話なんですけども、
うん、
まあ、あの好きな炭酸飲料ね、
うん、
僕はね、もう本当にね、
うん、
あのこの体型で、
うん、
あの言うなよっていう話になると思うんですけど、
うん、
ゼロカロリーコーラですね。
おゼロカロリーコーラ。
意外とだからその、ね、太ってる人はなんかゼロカロリーコーラ認めないみたいな風潮あるんですけど。
そうなんですか。
僕どっちかというとゼロの方が好きなんです。
あれ味はでも確かにね、あの好きな人
とちょっと違うじゃないですか。
あ、やっぱりそうなんですね。
わかんないですけど、うん、なんかね、もうその普通のコーラよりすっきりしてる感じがして、
あ
なんか好きなんですよね。
はいはいはいはい。
あとはまあ本当に罪悪感がない
から水と一緒っていうね。
そうそうそう。カロリーゼロ理論ですね。
そうそうそう。私ゼロシリーズは結構好きだな。
そうなんですよね、
うん、
そう増えましたよねゼロシ
リーズ、うん、なんか本当にコンビニとか行ってもこれはゼロとか、うん、あと脂肪と糖を吸収するとかって書いてたらすぐ買う。
わかりますありますよね。
そうそう、
ご飯と一緒に食べたら
うん大丈夫みたいな。 めっちゃそれ持って、あのジャンキーなフードとか超食べる。
食べちゃいますよ。わかります。
本当に。やっぱりなんかこのピザとかポテトとか、このジャンキーっていうんですか、そういう系のフードにはめっちゃ炭酸合うんじゃないですか。
合うんですよ。
だからね、ま
あ、そうそうそう、
一緒に連れていくこのゼロ、あのゼロにしてくれるやつを吸収するやつを、
まあ、大体まあそのビールに合うやつは合うんですよね、
う
ん、
ああそうそうそうビールは最強の炭酸、ああでも炭酸か、
炭酸ですね、
炭酸飲料に入りますもんね、
清涼飲料水ではないです炭酸ちゃ炭酸
炭酸だ、ビールは好きだな、
うん、まあ、もう確かにあのビール含めたら僕もあのビールが一番最強の炭酸にはなるんですけど、うんまあ、あの炭酸飲料ね、
うん、
今日はあのその炭酸飲料の日ですか、
うん、あそうです ね
ちょっとあの特定され始めてるんですけど、
うんうん、
おそらさんが特定しちゃったんですけど、
おお、
まあ、そうですね、その炭酸の日なんですけどね、うん、今日は語呂合わせで、
うんうんうん、
ということなんですけどね、
うん、
言っちゃダメなんですかね本当に。
いいんじゃないですか、もうだって公言されてますもんね、うん、公表されてますからね、
三ツ矢サイダーですね、
そうそうそうそう3、2、8での
日ということでございましたけれどもね、うん、皆さんもね、ジュンジュンさんもスプライトと、
ああ
、ゆるたまさん
いいね、
スプライトね、いいっすよね、
あ懐かしい、セブンアップとスプライトは一緒、ね、別、
はい、あでも味似てますよ、
ね、うん、私はずっとセブンアップのことスプライトだと思ってた、
あ セブンアップか、
うん、
ああマウンテンデューじゃなくてセブンアップ、
そうそうそうそう、あの透明な方、
透明の方が、
うん、
一緒じゃないですかほとんど、
なんかね、あの味は本当にどっちも好き、うん、私も、
あ
うん、
まあまあ似てますからね、
うん、
あスプライト始めて見たの多分マックかな、
あはいはいはいはい、
マックにあるじゃないですか、
うん、
あとマックでいつも飲んでたのはファンタグレープ、
あー待ってちょっと一緒、ファンタグレープの氷なし、
いや氷は入れます、
あちょっとだけ違う、私いつも氷なしだから
でファンタグレープで思い出したんですけど、
うん、
ヒゲ男爵いたじゃない
ですか、はいはいはい、
ヒゲ男爵さんがあのグラスに入れてるのはファンタグレープだった、
うん、あそうなんですねルネッサンスの
やってた時に入ってたやつあれはガファンタグレープらしいです
、
ね、年代物のファンタグレープって言って
ました、年代物
あグレタマさんね、
うん、
ミーカーさん、
はいはい、
コンソメパーンチさん、ナマステも感じっすね、選挙は記述が、
うん、
あの魔術師の術になってますね
記述
前投票いろいろおかしいですけど沖縄大好きさんもこんにちは、ちは
こんにちは、
マウンテンデューもね、うん、だからそのマウンテンデューがあれですよね、なんか色ついてるやつ、
そうそうそう、あれも美味しいんだよな、
あれもうまいっすよね、確かに、だからあとはね、その聞いたことない名前がどんどん出てきてるんですけど、
うん、
ミリンダ、
ミリンダ、え何、
どんなやつですか、
ミリンダ、
なんかチェリーコークっていうのも、
あ聞いたことある、これは聞いたことある、赤いやつじゃないですか、
これもなんかアメリカでしか聞いたことない、
そうそうそうあのなんかあの、
あったんすかね日本に、
あるんじゃない、なんかこのなんていうの、この海外のものとかいろいろ売ってるお店とかには売ってそう、
あー分かる、
なんか輸入物とか
ハンバーガーと一緒にみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、
グレタマさんも君ものもダイエット炭酸飲料甘さゼロ、カロリーゼロ、糖質ゼロ、美味しさゼロ美味しさゼロ
もう大変だ、
美味しさはくれ
でも確かに甘さがなくなってたらね、
一応なんか、
ね、あシュワシュワしてるか、
シュワシュワだけ、
うん、
本当に炭酸水、
うん、あと私炭酸水好き、何も入ってないやつ、
あミルキンソンとかですか、
そうそうそうそう、
あれいいっすよね、確かにね、うん、なんかその普通に水飲むよりみたいな、
うん、
なんかでも昔炭酸って悪いみたいな言われ方してましたよね、
あ子供の頃は言われてた、
ね、言われましたよね、
なんか骨がみたいな、
そうそうそうそう、うん、炭酸だから普通の炭酸水もなんかダメみたいな、
へえ
言われ方したような気がするんですよ僕も、
でもなんかこのシュワシュワで溶けてるのかなと思ってた子供の時には、
僕も、うん、その炭酸が溶かしてんだ、
うんうんうんうん、
と思ったら今はもうね炭酸だらけですもんね、
うん、
普通になんか炭酸水は健康にいいみたいな、
そうそうそうそうそう、
話もしますしね、
うん、
うん、 だからもうあれですね、時代って変わりますね。
ね、いろんなことが分かってきて一時期めっちゃハマって、
はい、
でハマりすぎてすんごい、この水屋さんで買えるの分かる、分かります、この
水屋さん
普通のウォーターショップとかで炭酸水とかが買えて、はいはいはい、でそれをすんごい買いまくってた時期があって、もう何年も前ですけど、それを見て誕生日に妹からこの自分で炭酸水ができ
た、あれあのソーダストリームみたいな、
そうそうそうそう、そう、それを送ってもらった。
あ、めっちゃいいじゃないですか。
あの家にあるんですよ。
いいな。
私ただガスが切れた、
ガス切れた
シリンダーが切れてしまった。
ガスは買わんといけないですか。
そうそうそう、あれは交代して買わないといけなくて、
あ
だけでもそのまんま今家にありますね。
あ、もうじゃあただの水入れる。
そうそうそうそう、今もう新しいガスを買ってこなきゃいけないけど。
やってくださいよ、ありがとうございます。皆さんもね、うん、いろんな、キリンレモンいいですね。
あ、いいいいいい、
炭酸うまいですね、やっぱね。
そう、やっぱレモンが入るとなんかまたちょっと違うんだよな、ね、
カロリーゼロ炭酸片手にピザ最高とか。
うーん、
いいっすよね。ゼロカロリーでケンタッキーは美味しさが3分の2だ
ちょっと減る
美味しさは減る料理の美味しさも減る、あとアニゾーさんのペプシ生コーラゼロ、これめっちゃうまいっすよ。
ペプシ生コーラ、
あー最近出てましたっけね、
何生って。
生なんですよ、
えー
いや、なんと言えばいいか。
あ、なんかでも飲んだら、あ、生だみたいな感じ。
そうそうそう、生ビールみたいな感じで飲める感じですかね。めっちゃうまい
です
。
でコーラ、
そう、
あ、生コーラってなんか美味しそう。
うまいっすよ、
名前がもう美味しい、うん、生がついたら、
円楽さんの、うん、メロイエローとアンバサっていうのは僕は聞いたことあるんですけど見たことはないんですよねもうこう見えて平成世代なんで。
そっか、平成生まれだね。
あ、ガラナって聞いたことある。
あ、聞いたことある。待って、なんかあれじゃない、うん、なんだったっけ、あの茶色っぽい色の、うん、なんかちょっと薬草みたいな、
なんか、
あ、なんかルートビアみたいな。
あ、ルートビア忘れてた。
うん、あれなんかガラナって聞いた気がする。違うかな、
ルートビアってガラナですか。ルートビアバニラじゃないですか。
あ待って、
バニラ的な。
なんかこの独特の味するじゃないですか。だからこのね、ルートビアのね。
そうそうそうそう。ルートビアの好き嫌い分かります
し、ね。うん、そうそう。昔飲めなかったけど、大人になって好きになった飲み物の一つ。
ああ、みなわらでガラナ飲めるんですね。
うん、
あ、すげえ。今度あれだ、チョメさんに出してもらおう。
ああ。
ということでありがとうございます。ダンさんのお話でございましたけれども、
はいはいはい、
コーナー行っちゃいますか。
はい、
はい、
今日は何の日。
よいしょ
はい、本日3月28日が何の日なのかご紹介させていただくコーナーとなっております。
お願いします。
じゃあ本日私がですね、うん、ご紹介させていただきますのは、
はい、
ででん、グリーンツーリズムの日。
グリーンツーリズム
ね、初めて聞きましたね。
そうですね、あまり聞き慣れない、
ね、聞かないね、
かな。
そうなんですね、私も今日初めて聞いたんですけども、
グリーンツーリズム、
そう、こういうものがあるんですよ、
はい、
これはですね、大分県に本拠地を置いている、
うん、
NPO 法人の大分県グリーンツーリズム協会というところが制定したんですけれども、
はいはいはい、
これでもめっちゃいいっすよ、この今の時期、
はい、
グリーンツーリズムとは、うん、農産漁村地域において自然文化、人々との交流を楽しむ滞在型の余暇活動
ほ
となっているそうです、
はい、
でこの日付がですね、3月28日に日本におけるグリーンツーリズムの発祥といわれる大分県阿智夢町、
阿智夢町、
阿智夢町、
はい、
というところがですね、グリーン、うん、なんて
誰も何も言ってないです
よ。このアジムマチでですね、発祥と言われる、はいはい、このグリーンツーリズム研究会が発足したことから、
はい、
これで全国的に広まったから今日にしたっていうことになっているそうですよ、
はいはいはいはい、
でここではですね、会員制の農村民泊に取り組んだりとか、
はい、
そういったことがすごく評価されて、
全部
こんなして広がってって、グリーンツーリズムっていうのが全国的に有名になったっていうこと、
あ、うん、それで記念日として、
そうそうそうそうそう、
制定されたと。
うん、
あ、で農村に泊まるんですか、
ね、民泊って書いてあるからそうなんじゃない、農村民泊かっこ農泊って書いてある
略すんですねあ、でそこに泊まってなんか自然と触れ合おうみたいな、
うん、そうそうそうそうそうじゃない、で人との交流も楽しん で、それでもって余暇を充実させてみたいな、
あ、なるほど、
うん、グリーンツーリズムなんだって、
春休みですね、
そうね、春休みっぽい
まさに、
うん、
そうなんですよ、あれですか、だから農作業とかや体験するみたいなことなんですか、それは
できるんじゃない、農泊だから、
農泊ってことです、
うんうん、
でなんか森の中とか、
そうそうそうそうそう、おそらく、ね、これだけの文字の情報だからね自然文化人々との交流って書いてあるから全部含まれてると思います
キャンプと何が違うんですか、
ここじゃない、やっぱりこの人ん家に泊まる、
ああそうか、
人ん家に泊まって、
キャンプではないですもんね、
そうそうそう、実際にその人のお家に泊まって体験して仲良くなって、もう その時だけこの地域の人になるみたいな、
あ、なるほど、要はあの田舎に泊まろうみたいな、
そう、あ、そうじゃない、ちょっとしたホームステイみたいな
昔あったやつ田舎に泊まろう。
私今なんか学校へ行こうのなんか交換留学みたいなの、なんか田舎の人と、
そんなありました、
わからないの、
わかんない、
まさかの、家島の子が都会の中学校に1週間ぐらい転校してから、
うん、
で逆に向こうからも1週間ぐらい沖縄に来て、そうそう、交換なんていうの、交換留学みたいな、
あ、
交換転校生みたいなの、
交換転校生、
そうそうそうそう、学校行こうで昔やってて、
やってましたっけそんなの、
どうしよう、あそんなのがあったんですよ、私そういうイメージかなと思ってた、
ああ、まあでもそういうことですよね、うん、だから普段だからもう都会で生活してたら気づけないことで、
うん、そうそうそうそう、
いろいろ学んでいこうっていう、
うん、
素晴らしい活動ですね、
ね、もうこういう日になってますのでね、うん、ちょっとあと3日ぐらいはね、春休みまだ残ってる方もいらっしゃると思うので、
そうですね、もうすぐ新年度ですけど、
うん、もうちょっと1回行くのかな
みたいな、3日で行けるところ、
うん、
もう家島ぐらいじゃないですか、
あ、いいかも、これこそじゃない、
家島、家島合ってます、例え家島でこれ、
あと渡嘉敷島とか、
渡嘉敷島、あ、渡嘉敷島確かに、あの自然教室って言って、うん、小学生の頃行きましたね、
あ、いいの、
行きましたけど、うん、農村じゃなかったっすね、あれは
漁村、
漁村でもない農村じゃなかったら漁村でいいんですか
農村オア漁村、
そこの、 あの区別は曖昧で曖昧でいいんですか
あ、でも農産漁村地域って書いてある、うん、山含まれてるから山、あ、森、
まあ、森も
島まあ一応自然に囲まれてるから、
ざっくり自然、
うん、そこに囲まれてればいいんですよ、
OK 曖昧ですね
いいな、でもだからそこでしかできないのとかやれたらね、楽しいもんね、
まあ、そうですね、たまにがいいです、
うん、ちょっと体験してみて、うん、でそれであめっちゃいいなと思ったら、じゃあ仕事が終わったらここに住もうとか、
うん、ああもう第二の、
うん、
セカンドライフ、
うん、
セカンドライフでみたいな、
うん、
移住とか考え
たりそうそうそう、あ、かもしれない、それもあるかもしれないですよ、
そのきっかけ探しになるかもしれないですね、うん、そういうあの、まあ、今まで暮らしたことないところに触れ合ったりとかすると、
うん、
ってことですからね、
うん、そうそうそうそう、全国に先駆けて民泊施設の営業許可の条件を大幅に緩和したことで、うん、このグリーンツーリズムが広まっていったって書いてある、うん、もうめっちゃ先駆者ですよ、
この大分の、
うん、
何
だったっけ、読み方、アジム町、
アジム町ね、うん、
すごい、
そういうことなんですね、
うん、そうです
ね、まあ、いい活動ですからね、うん、まあ、どんどん広まっていった方がいいかなと思いますね、
はい、ぜひ興味のある方調べてみてください、
情報が低下って申し訳ございません、
ちょっとざっくりしましたね
、はい、ということでね、うん、もう一度一旦 CM、行こうと思います、
はい、
それでは一旦 CM です。
ハイタイ、ちゃこです。今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今日はこの言葉練習していきましょう。ねえねえねえねえねえねえと別に呼んでいるわけではないんです。意味はお姉さんです。ちなみにお兄さんのことはニーニーと言います。とっても簡単ですね。このねえねえは血縁関係に限らず、先輩や年上の人に対して親しみを込めて使われます。おじいやおばあが若い女の人に話しかけるときにもよく使われていますね。例えば、だあねえねえこれもらおうかねえとか、ねえねえ新しいのあるねえとか、市場でよく聞かれますよ。お嬢さん、新鮮なものは入りましたかと尋ねているんですね。ねえねえと言われたら満面の笑みで対応してください。
はい、お届けしております火曜オリジンジャンプルでございます。お相手は
ミカです。
おともちパンチです。
お願いします。
お願いします、うん、ということで、先ほどのやつでね、あんつばさんが、
はいはい、
あの一番近い島の瀬長島って言ったんです よ。瀬長島に自然はもうないんじゃないですか
今どっちかっていうとすごいあれですよね
そうそうそう、
あの発達してますよね、観光地っぽく、
うん、いやホテルがあるじゃないですか。
うん、
昔あれですの、バッティングセンターでしたもんね。
なんかね、野球場とかも
そうそうそう
そうそうそう、
ゴーカート走ってましたよね。
あ
れ僕乗った記憶あります。
え、背中で？
背中で。ゴーカートでしたよ。
すごい。あ、じゃあもう本当にそれが今こんなになってるってことか。
ねえ。なんかグリーンツーリズムではないんじゃないかなと思います。まあということでね、
うん、
先ほどのお話でございましたけどね、
はいはい、
ということで、じゃあコーナー行きましょうかね。
はい、
う
ん、
クイズキング、コトムキング、ビビデバビデブ、みんなで楽しく答えをあげるじゃない。
もうちょっと最後が適当な感じがいいっすね、
昨日歌い足りなかったかもしれない。
あ、そっか、昨日やってるからね。
そうです。ということで、クイズを考えてきましたので、皆さんで、考えていただければと思います。はい、ということで、先週もね、
うん、
春にまつわるクイズでございましたけどね。
うんうん、
ということで、桜っていう、
はいはい、
言葉ご存知です？
桜、あ、うん、
なんかそのイベントとかね、
うんうんうん、
にお客さんの中に紛れて、
うん、
でなんか盛り上げたりする人のこと、桜と、
はいはいはいはい、うんうん、いわゆるあの桜ですね、はいはいはい、
言ったりするんです
けど、うん、
まあ、これですね、
うん、
語源はその通り、
うん、
植物の桜なんです。
はいはいはい。
で、まあ、これがですね、すぐ咲いてパッと散るからっていう、のもあるんですけれども、
うん、
それとは別に、
うん、
桜の、ある様子から、
うんうん、
これは桜と呼ばれるようになったと言われています。
ある様子から、
はい、
はいはい。
で、桜の語源となった、
うん、
その桜のある様子とは一体何でしょうということで、う
ん、桜の様子、
はい、桜のどんな様子、
ね、これは沖縄の桜も、
沖縄の桜はあまり当てはまらないかな。
ああ、
いや、沖縄の桜もそうか、すいません、どの桜もそうです、
どの桜も、
はい、ということで、
はいはいはい、
桜と呼ばれる、うん、語源ですね、
うん、
桜のどんな様子かという
、うんうん、
そうですね、咲いたら散るというのもあるんですけど、咲いてすぐに散っていくっていうのもあるんですけども、
うん、
また別のこの桜の様子から、
うん、
語源が取られています。
咲いたら散るっていうところもあるけどっていうことですね。
そうです。
はいはいはい。なんだろう、
このイベントに紛れているお客さんのことを桜と言います
。うんうんうん、
それは桜のどんな様子から取られているでしょうということです。
そっか、イベントか、はいはいはいはい、はい、
まあ、そうですね、そらさん、こういうことですね、うん、お笑いライブの桜みたいな気象転結にいないと思うんですけど
みんなちゃんと笑ってくれてる
ちゃんと笑ってくれてると思いますけど、
そうか、
そうですね、おそらく歌舞伎の掛け声とか、 相撲の掛け声、うん、演劇の掛け声なんかを言ってくれる人のことを桜。
あ、そっか、よとか、
そうそうそう、ああいうやつね、よとか言ってる。
はいはいはいはい、
ということでございますけれども、うん、あと円楽さんとジュンジュンさん同じ答えなんですけども、うん、桜と呼ばれるようになったのは桜のどんな様子からという、うん、毛虫が湧くということなんですけれども、うんうん、毛虫が湧く様子ではないですね。
違うんだ。
そうなんですよ。
あ、でもなんか、うーん、うん、そっか、様子だからそういうことか、はいはい、
確かに、そういうね、うん、どんな桜の様子かということを、
うん、
答えていただければと思いますけども、幼児教さん、こんにちは、
うん、あ、こんにちは、
はい、桜の語源は桜のどんな様子から、うん、桜はピンクで、うん、並んでいる人間の肌の色もピンクに近いからということです
色
色から、ま、違いますね、おそらさん、うん、桜のどんな様子からということで、うん、大岡越前の桜吹雪
ここのこういうやつ
で、それにツッコミが来てまして、それ東山の金さんだ。
あ、そっかそっか、金さんか
ということでございます、まあ、ごっちゃになりますからね、まあ、おそらさんね、うん、桜のどんな様子からということで、あの桜田門外の変って書いて、桜田門外の変どっちでしたっけ、
板垣システムの人、
言い直すけ、
あ、違うか、言い直すけか、あ、そっか、
がうちね、打ち取られた
桜田門外だね
ということでございます、うん、円楽さん、木全体に花が咲くのって桜ぐらいだよなっていう、あ、そうなんですね、あ、でも沖縄の桜は風情がないですね。
でも色がね超綺麗なんだよな、ま
あ、色は確かにそうですけど、
いっぱい、あ、でも確かにいっぱいお花咲いてるイメージある、桜、
うん、そうですね、全体に咲いてるイメージあるんですよね、で、あの、ジュンジュンさんが来ました、うん、桜の語源は桜のどんな様子から、
うん、
サクラダファミリアスペインの
サクラダファミリア、
サクラダファミリアちょっとこれはあの紹介していいかどうかも分かんないですけど、うん、円楽さん、
うん、
桜のどんな様子から桜を見るかいって
桜を見る
問題ありましたね
はいはいはい、
じゃあアンツバさん、
うん、
桜の語源となったのは桜のどんな様子からということで、サクッと大盛りラーメンを食べられたから
サクッと大盛りラーメン、あー、なるほどね、
サクッと大盛りラーメンサクラ、はい、おそらさん、桜の、語源となったのは桜のどんな様子から、で、桜葉和志って来てるんですけど
こっちもいた、桜これ
格闘家の桜葉さんですよね桜葉いましたね昔、
お、桜だったそういえばと思って、
まあ、順次さん、あの桜のどんな様子からということで、うん、桜吹雪の様子でもないんですね、うん、どんな様子かなと、
あの桜
いうことなんですけれども、うん、まあ、ここで、うん、まあ、ヒントを出しますと、うん、桜自体ではないんですね、
あ、自体ではない、
桜自体の特性ではないです、
うん、へえ、
うん、桜が、
うん、
まあ、あるのはどんな状況だということですね。
どんな状況？
ジュンジュンさんが、うん、桜の語源となったのは桜のどんな様子？
うんうん
うん、桜餅桜餅食べてないですね。
桜餅、葉っぱのやつ？
あれ5月、あ、5月は柏餅か。
え、
桜餅は4月で会ってました。
合ってんじゃないですか。
合ってますか。
あの葉っぱがね、くるまれてるやつですよね。
あれって葉っぱって一緒に食べるんですか。
うん。あ、え、そうだと思ってた。
あ、ですよね。
うん。
あ、俺葉っぱどかして食べるのかなと思って。
あ、でもどかす派の人もいると思う。
あ、いますかね、やっぱ。
うん、
あれ、どっちかですよね、だから。
うん。
なんか苦くないですか。
なんかちょっと塩っぽい感じがする。
あ、塩漬けしてましたっけ。
うん。
あ、そっか。あー、なるほど。
だった気が、
うん、なんか
別久しく食べてないな、
食べてないですね、
あのピンクやつね美味しいぞ、
別の話になりました、グレタマさん、桜の語源となったのは桜のどんな様子から、桜んということ
どうしたどうした
混乱してますね
あでも確かにね混乱させるよねって感じ
今、うん、今の話の流れ、
うん、あのこのこの桜の人たち
あ、うん、あそう混乱させる役割があると、うんいうことですか、うん、逆効果じゃないですか
混乱させてはいけない
混乱させては
いけないのか
僕は困りますけど、まあ、僕はねあの、うん、桜さんいてくれた方が ありがたい芸風というか
ああ
最初にことぶきパンチってやるので
よ
っよって言ってくれた方がいいですあれ、あれ歌舞伎みたいなもん歌舞伎の最初の掛け声みたいなもんなんで受け入れてくれた方が嬉しい
です。あ、嬉しいですね。確かに頑張ろうってなるな。
いつも僕あの舞台立ってる時、うん、あの本当にあの分かってくれそうだなっていう人にしかやってない。ああ。桜必要です僕は、ということで、おそらさん、
うん
桜の、うん、どんな様子からということで、さあクラクラする。桜の人がクラクラしてる、
うん
まあ、株かっこいいから
株とかやってた時あそういうことあじゃあもうもしかしたらいつかクラって
僕がやった時、
うん、そしたらいいっすね
いや僕がやってクラクラされたらそれも事件です本当に本当に何かが出たと
その桜やりたい私3人でやりたい私と伊達とかあ真ん中の人やりたい
そんな広範囲の攻撃なの広範囲にわたって攻撃する
一応 3名ぐらいだあるいいねいいね絶対面白 い,
いや単独ライブで来てください
じゃあ私一応真ん中に座りますね
単独ライブ桜しかいないかもしれない単独ライブやったらそんな寂しいライブないよ本当に、まあ、桜のではどんな様子からということで、うん幼児教さん桜の語源は桜のどんな様子から、うん、桜んぼが2個並んでいる様子が、うん、人が並んでいるように見えた
はいはいなるほど確かに桜んぼ2個ですもんな
桜
ん
ぼ2個って、
うん
ね大塚愛の桜んぼを見ましたね
あ
れそう大塚愛の桜んぼって、うん、なんかもう一回って言ってサビ言うじゃないですか、
うんうんうん、
あれもうサビもう一回歌った後に、うん、あと一回歌ってますあれ
えかあもう一 回,
回で
二、うんうん、
回言ってますよね、うん、毎回あの曲あの聞くたんびに思うんです
いいんだよ
もう一回って言ってんのに二回目やってんなってい
やそこが可愛いんだよそこがね
2個1だから
そうそうあそういうこと
か2個セットだから、
ね、2個セットだからね
あの2回最後に、はいはいはい、もう1回言うんだじゃあ、というさくらんぼではないですねまあさあどうでしょうかね、
うん、
まあそうですねヒントはね桜自体のことではないということだったんですけれども、
うんうんうん、
どうですかね美賀さんじゃあ分かりました
うんもしかしたら分かったかもしれない
マジっすか、
うん、
じゃあの桜、ね、あの会場にいる桜、
うん
桜のどんな様子からそれは言われるようになったんでしょう
目を引く
あ桜が、
うん、
あまりに綺麗で
そうそうそうそう
目を引く様子から桜と呼ばれるようになったのではないかと、
うん、
いうことで、
うん
残念です。
あ、嘘！超自信あった。
ね、じゃあ、もう少しヒント言うと、
うん、
じゃその桜の方は、
うん、
舞台、
うん、
どうやって見てるんでしょうっていう。
どうやって見てる？
そうそうそう。幼児教さん、大塚愛の桜んぼでニャンコスターが縄跳びしている様子が語源ではないです。どうでしょうね。桜の方はどうして見れてるんでしょうっていう、うん、
どうして見れている
ところなんですね
よく見ている
よく見ている、
うん、
舞台の、
うん、集中してよく見ている
集中して、まあ、盛り上げるのに必死ですから、ね、
そうそうそうそう
外したところで笑ったりとかしたらもう最悪ですから、ねうん、本当に本当に嫌ですね、
うん、おいってなっちゃうからそうそう
まあ、真剣に見てほしいではありますけれども、うんうん、じゃあそろそろ正解発表させていただきますと、うん、はい、桜の方、うん、どうやって見ているかというと、うん、ただで見てますね。
ただ、
はい、お客さんはただで見てます。
はあ、
金払って見てる方ではない、
うん、
ということで、
うん、
桜の、語源となった様子というのは、うん、これまたお花見なんですね。
へ
ー、お花見、
うん、
桜を見るときって、うん、お金いりますか？
そうか、うん、
花見するときって、うん、お金いらないんですよね、
うん、
だからただで見ている様子、
うん、
これが桜の語源になったという、ことなんですね。
そうなんだ。
そうそうそう、ただ見している様子が花見と、うんうん、被って桜と呼ばれるようになったと。
そうなんですね。それはもう全然知らなかった。そして桜の方がただだったっていうのも今日初めて知りました。
あ、でもだからそのこっち側サイドがお金を出して見てるわけじゃない、
うん、なるほどね。
だからその桜のになってる人はただで、
は
い
は
い、興行とか舞台とか見てるんです。
うん、
そういうところから桜と呼ばれるようになったということでございます。
あ、なるほどね。
なので、あの先ほど円楽さんが桜を見る会と言いましたけども、うん、あのこれまあ不正解ではないですね。あの桜を見る会呼ばれてますか？でね、あのちょっと前の方で、ございますけれども、
うん、
お花見と、うん、答えていらっしゃる方も何名かいらっしゃいます。さすがです。やっぱり分かってらっしゃるということで、じゅんじゅんさんがそう、ね、桜の木の下で酒盛りをするというのが、うん、これが正解かもしれないですね。
なるほど。
おめでとうございます。
秀吉が最初にやったんでしたっけ、ね、
そうですね。先週は、花見の起源は秀吉が初めてやったと、
うん、
何かを食べながらお茶会ですね、
うん、
が花見の語源で、花見、桜はタダで見るということから桜と呼ばれるようになりましたということでございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。来週はもうとうとう4月でございますからね、うん、
新年度だ。
はい、新年度から我々も気を引き締めて頑張ってまいりましょう、う
ん、はい、ます、
はい、本日もお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
お相手をさせていただきました火曜オリジンチャンプル、お相手は
劇団オーズ前白目方
子供キパンチでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
かぶってしまったこと